文化院がお送りする
何でもかんでも
やらぶん、
あにゃませよ。
今回で第114回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
ソンです。
ソンユジュンです。
ソンユジュンです。
はい、11月も半ばになりまして冬本番ね、もうすぐやってきますね、
うん、そうですね、まあ、韓国はこの時期になりますとお母さんたちが冬の間に食べるキムチを一度に大量に作るキンジャンの準備が慌ただしくなりますよね、
うん、このキンジャンは毎年、うん、まあ、いつ始めようかっていう感じかもしれないんですけれども、それはこの日からとか決まってるんですか、うん、
まあ、地域によってその気温が異なったりしますので、うん、始める時期ってまあ少しずれがあったりはしますけれども、うん、まあ、大体11月に入ってまあ肌寒くなりますので、この冬の始まりを意味する節句のまあ立冬ですね、
はい、
まあ、これを中心にして、まあ、この、まあ、山間部ではまあ1週間早くで、ソウルとかだったらまあ1週間遅くで、南部地域だったらまあ12月上旬にキンジャンをしたりとか、まあ、地域によってちょっとずつ違ったりしますね。
でも1年間ねある中で、はい、どうしてこの時期にキンジャンをするようになったんでしょうね。
そうですね、まあ、キンジャンはまあ冬の間に食べるキムチを大量に作るっていう、まあ、そういう意味なんですけれども、まあ、昔はですね、今みたいに保存するなんかそういう機械的なものはなかった。
あ、冷蔵庫とかもないし、
はいはい、なので冬にはそんな新鮮な野菜が手に入りにくいじゃないですか。なので、まあ、その冬に食べるこの、まあ、冬が始まる時期ですね、うん、まあ、その野菜取れる時にいっぱい作っておいてこう置くっていうのが、まあ、定着していったっていうことですよね、ま
あ、あの土の中にはキムチを入れるじゃないですか、
はい、
まあ、その中で、こう保存発酵することが遅くなったりとかするんですけれども、うん、まあ、冬のところにこう中に土の中にやって、まあ、野菜がいない時期をまた新鮮な野菜の時期出るまでここを、うん、こう保存するんですね、
うん、
だから大体11月から2月まで保存するみたいな感じですけど、昔はもっと長く3月までだったらしいです。今はビニールハウスがあるから、まあ、1月も2月も出るから、あ、まあ、普通に2ヶ月保存でいいけど、昔はまず4ヶ月とか5ヶ月保存したらしいんですね、
うん、
まあ、まだキムチはね、栄養成分を、まあ、豊富に含まれているので、まあ、寒い冬のにも、まあ、食べて、まあ、元気をつけるのは、まあ、ちょうどいいですからね、
うん、
あ、それもありますね。
そうですね、
なるほど。
そう、タウリン、
うん、
タウリンってです、タウリン。そう、キムチはタウリンが いっぱい含めてあるらしいですよ、う
ん、含まれてるんですね、
うん、あとビタミンとかもすごいいっぱい入ってますね、
うん、
そうですね、キムチって本当に一度つけるとその保存とかも長く持ちますので、うん、また発酵食品でいうことですから、
うん、
まあ、腸内すごくきれいにするっていうことなんですよね、うん、
はい、ね、人間の健康の要ですよね、腸内とかね、はい、整えておくっていうのは。へえ、でも韓国では歴史的に見て、うん、このいつからその冬に備えてキムチャンを行うようになったんでしょうね。
いつからっていうはっきりな、まあ、文献が残っているわけではないんですけれども、
はい、
まあ推測してみると、まあ、朝鮮時代よりは早い高麗時代ですね、うん、その前の時代から、まあ、すでにキムチャンの風習はあったと、まあ、考えられているんですよね。でその時主に、まあ、白いキムチ、
まあ、そうですね、
唐辛子が入る
辛くしない、は
い、
白いキムチ、
うん、前だったので、
ね、
そうですね、朝鮮時代に入るとキムジャンはもう家庭の大事な1年の、まあ、計画の一つっていう風になったっていう風に、うん、まあ、考えられていますね、
うん、そうなんですね。
キムチ作った人は本当にしょうもらなきゃダメだね。
本当ですね、すごいことですよね。
これ国民栄養所だよ、
うん、本当です。
誰なのかわからないけど、ね、うん、お母さんじゃない、
一人じゃない気がするんですよね。なんかこうね、時代時代によって、
あ、うん、みんながこう考えて、唐辛子入れてみたらすごい美味しかったって、
うんうん、それが広がっていくんでしょうね。
そう、唐辛子考えてこう入れた人は多分、うん、国民栄養所だ。誰かわかる。
本当にすごいですよね、うん、キムチ、うん、でもそのキムジャンでたくさんのキムチを使うと思うんですけれども、もう本当に大量のキムチじゃない、白菜が必要かと思うんですけれども、はいはい、大体どれぐらいの量っていうのをキムジャンでは作るんですか。家庭によって違うのですか、ね、は
い、そうですね、まあ、家庭によって違いますけれども、うん、まあ、単純に考えて白菜10キロから、まあ、30キロぐらいまで、これ一般的ですかね。
分かりづらいから、うん、うちが4人家族だったんですね、
はい、
妹含めて、でキムジャンキムチだとお母さんが中ポギから中高ポギ、
うん、
포기って言うんですけど、あの학사一つを韓国で포기って言うんですよ。だから中国から中国語をやりました。
はい。
4人で。覚えがあります。まあその4人家族で。
ねえ、はい、でご家族多ければもっとたくさんになるわけですね。うん、すね
僕は6人家族なので兄弟4人で、
うん、何個ぐらい？
いや何個とか覚えてないですけど、やっぱり
できたてないからですでしょ。
まあそうですね。そのおっしゃる通りです。はい、確かまあ15とか、うん、まあそのぐらいだった気がします、ね。
まあ大体10から15個だと思いますよ。
うん、
はい、
そうなんですね。でもすごい量になりますけれども、それを揃えるっていうことも。大変ですよ、うん、運ぶことも大変だし、 ね、その材料のお金も結構になって
くるんじゃないですか。そう、トンガラシ、だから冬で金山キムチ作る時はすごい高いよね、うん、みんな、うん、
ですからあの、まあ、10月の末ぐらいから、うん、まあ、お母さんたちは、まあ、一番注目するのがその野菜の値段に関するニュースなんですよね。
そうなんだ、うん、
まあ、特にまあ今年とか、まあ、夏に台風などの、まあ、自然災害が多かった年は白菜とかが値上がりする、うん、可能性が高いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
すごい敏感になりますよね、うん、
まあそういうあの家計の負担を減らそうと韓国では多くの会社がキムジャンボーナスを支給していったりしますよ、う
ん、まあ、
もちろんあの会社によってはない場合もありますけどね。
以前ね番組の中であのキムジャンボーナスっていうのがあるよってお話ししましたけれども、これはもう世界中で韓国だけのボーナスですよね。
だったりあの、まあ、そう気温級が出ましたね。あの1ヶ月の気温級が
それぐらい出るんですか。
1ヶ月気温級がボーナス出ました。
いやー、もう韓国ならではのキムジャンボーナスは風物詩と言っていいかもしれませんね、うん、
はい、
でまたそれぐらいね大量のキムチを作ると保管することも一苦労になるんじゃないかなと思いますけれども、うん、はい、どこにどう保管してるんですか。
そうですね、あのキムチは、まあ、本来5度ぐらいの、まあ、低い温度で、はい、まあ、一定の温度を保つのが一番変化がしなくて、うん、長く保存できるっていう風なんですよね。
5度、
はい、うん、ですから昔は本当に土を掘ってそこに、うん、あの壺を埋めて、うん、で蓋をしてっていう形なんですが、うん、あの、まあ、ちなみにですね、あのその壺を埋めてその上にあの藁を引くんですね、
はい
はい、でその藁を引く理由としては、まあ、キムチが、まあ、韓国の冬って本当にマイナス20度とかなったりしますから、うん、極寒の中で、まあ、凍ってしまうことを防ぐっていう意味もありますし、うんうん、また藁から出てくるその微生物がキムチにすごくいい効果、
う
ん、をもたらすらしいんですよね。
なるほどね、うん、まあ、あのかつてはそういう風に土の中に埋めて藁を上に置いてっていう風に作られてたと思うんですが、はい、今はお庭がない家庭も多いですよね。
そうですね、
まあ、そのためにはね、
うん、
あの韓国では家庭ではね何かというと今はもう時代変わったから、
はい、
キムチ冷蔵庫、
うん、
だから韓国では家庭では冷蔵庫2台あります。
あ、大体のお宅に2台なんですか、キムチ冷蔵庫と普通の冷蔵庫。
まあ、全部ではないけど大体あのキムチたくさん食べる家庭ではキムチ冷蔵庫はありますね、うん、でキムチ冷蔵庫はね実際は冷蔵庫だけで凍るって言ったじゃないですか、
はいはい、
まあ、あのその日とか次の日に食べるとしてあそこにあの肉を入れてもいいですよ。
あ、なるほど。
そうなんですね。
あの양념をつけてね、양념をつけて、そうと染み込み、あの양념がこう入りやすくなる。
へえ、いいですね、それも。うん、で、あのキムチ冷蔵庫も昔はなんか業務用ぐらいの感じのなんかデザインだったのが、最近は可愛いのとか素敵なのも出てきてるんですよね。
う
ん、
そうですね。まあ、やっぱり今昔と変わってあの家族の人数が少なくなっている傾向がありますから、うん、まあ、それによってあの、うん、キムチ冷蔵庫の大きさとかも変わってきたりしましたね。
あの、うん、まあ、キムチ、まあ、専用ですけれども、まあ、本当にこう温度調節もできる、
うん、
だから
そうです、ね、
野菜とか、うん、あと果物を新鮮な状況で保管するのにも最適とされていますよ、う
ん、お肉もできるし、うん、野菜も果物も。
ただキムチ入れとこの中に、
はい、
野菜は別にいいんだけど、
うん、はい、
果物入れたら匂いはどうなんだろうね。
まあ、でもあのうちの場合は人数今少ないので、うん、キムチ冷蔵庫もともとあったものを半分はやっぱりおかずとかキムチとか入れて、半分は野菜とか果物とか入れてるんですよね。やっぱ半々にこうちゃんと分かれてるんですね。
こうなってるんですよ、
はい、
なんていうの、
区切りというか、ね、
板が区切りができるんですよ、
はい、
でやっぱり上からこう開けて下にこう掘っていくような、なんか壺をイメージしているような、ね、うん、その方が多分温度が保つんですよね。
あ、昔のこう、うん、おばちゃんがやってるこう、うん、気持ちを全部やった、
ね、そうですね。
本当にあの今お話聞いてきて、キムジャンっていうのはね、韓国では家庭の大きなイベントになってると思うんですけれども、どんな雰囲気なんですか？なんかみんな家族中こう楽しみながらやる感じなんですか？
まあ、僕はさっきの話出ましたが手伝ったことがないので、大体僕はですよ、あの本当にみんな学校行ってる間に母親が一人で作ってた気がするんですよね。もしくは、
お母さん一人で、
は
い、
もしくはあの隣の、まあ、マンション住んでたので、はい、隣のおばさんたちと一緒に作ったりとかして、うん、こう半分に分けるとか、多分そうしてたんじゃないかな。
なるほど、ね、
それでお母さんが作ったものを消えたって言ったら、はいって言ったら、お母さんがこう一つこう 、うん、巻いてあげたでしょ。
はい、
それでこうパンツ食べて、はい、美味しいとか言ったでしょ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そういう子供多かったんですよ。私はちゃんと手伝いながら食べたけど。
え、そうさん手伝ったりとか。
手伝いました。だからあの分量とか、あのおばちゃんがやってるものをよく見て、白菜の中に塩をつけたりとか、あと大根とか人参とか、あとこう柿とかこう叩いて、こうやってこう手で混ぜるの、これ全部入れちゃうのって言って、でもすごいいっぱい入れてると感じたけど、本当は実際入れてないなって、水分も出てちょうどいい、まあすごいなんかよく見てました。ただこんな面倒くさいなんでやるんだろう、スーパー行けば売ってるのにとか思ったんだけど
子供ながらに、でもそうやって子供の時に経験してるから、今もね孫さん一人でキムチ作れたりしますもんね。
いや、しないよしないよ、ね、ちょっと待って、何をとさせようとしてるんですか、すみません、はい、進行してください。
でもそのキムジャンの時に、今ね、さっき孫さんが言ったように作りたてのキムチをはーいって食べるっていうのも楽しみじゃないですか。
まあ本当、まだとキムジャンの日にキムジャンが終わったら作りたて、まああのあのちょっと白菜芯がちょっと少し残ってるんですが、そのあのキムチと茹でた豚肉、これ
美味しいですよね。
皆さんいきなり口で、それをみんなで一緒に、まあ、キムチに豚肉、これボッサンキムチになるわけですよ。
そうですね、そうですね、
もうある意味ボッサンキムチで、これを食べるのがまたキムジャンのもう一つの楽しみです、ね、その日がで、あんまりその日食べちゃうとキムジャン残ってませんので
せっかく、ね、そうつけたのに、
そうつけてのにチーム、だからその日にもういっぱい食べちゃうので、まあ、その日の、まあ、でも白菜1個ぐらいなくなりますね、その日に。
あ、美味しくてね
美味しくて、
今孫さんがそのお話した時に、もうこのそばにいたスタッフからみたいな音がみんな食べたくてしょうがない、
ね、ちょうど、ね、ランチ時間だし、
シャキシャキしたキムチと柔らかい豚肉は本当にね、最高でしょうね。
そうですね、やっぱりあのその、まあ、その住民ってやっぱりキムジャンキムチを作る時期って大体似てるんですよね、まあ、1週間ぐらいで、まあ、大体似てる時期にみんな作るので、近所ご近所同士でうちで作った味ですよどうぞってこうお裾分けするのも結構風物詩なんですよね、韓国では。
あと今日はうちで作る時手伝ってくれて、次の日はあなたのうち行こうよって言ってこう回ってるんですよ、そうするとちょっとまあ日にちは増えるけど、自分でちょっとあの
一人で大変な分をみんなで一緒に、はい、
うちのお子さんもそうしてって、あのみんなの近所の人と回ってやりました、3日で回って。
そのスタイルはいいかもしれませんね。今日は冬の始まりに見られる韓国の風物詩キムジャンについて話してみました。キムジャンの日に特別に食べられるものね、先ほどお話になった作りたてのキムチと茹でた豚肉、いつか絶対食べてみたいと思いました。さあ続いてはソンのエンタメのコーナーです。
あまりの迫力で今ちょっと分からなくなったじゃないですか、はい、そう今日は皆さんに今年あの韓国映画界の歴史を書き換えた話題の映画だったんですよ、
はい、
これは泥棒たちっていう映画なんですよ。
タイトルが泥棒たち、
はい、その泥棒たちがどんな歴史が残ったのか、まあ、それも紹介したいと思います。
早速じゃあその歴史を書き換えたことっていうのを教えてください。
はもうすぐですね、
はい、
はい、それはね2006年、皆さんもよく分かるボンジュノ監督の作品ケムルって覚えてますよね、ビヨンでもあの紹介されて、
はい、
で作った観客動員数の記録が1300万人ですよ、
はい、
これを今年泥棒たちがその観客動員数を超えたことなんですね。
1300万人を超えた、
はい、まあ韓国歴史今までね、あの最大の観客動員数を記録したことになります、まあ、しかもすごいのは公開からこの記録まで 70日約2ヶ月10日死がかからなかったことですよね。
ってことは70日間で1300万人もの方々がご覧になった、
はい、っていう映画なんですよ。
韓国の人口を考えてみるとものすごい数字ですよね、これ。
そうですね、
まあ、2回見たこともちょっと
カウントされたにしても、
まあ、私は言い時は2回見るときもあるんで
、うん、それにしてもすごいですね。でこの泥棒たちという映画はなぜここまで韓国で人気になったんでしょうね。
いやー、なんといってもこのキャスティングがこの映画の成功の大きな、まあ、要因の一つだったと思いますね。いや、ここまでキャスティングができるのかもすごい不思議なんですけれども、はい、まあ、まず韓国を代表する演技やベテラン、映画俳優のキム・ユンソクさん、
はい、
あとイ・ジョンジェさんが、ね、うん、ドラマでも、ね、大活躍すると、まあ、重みある演技を見せてくれたんですし、はい、あとまた韓国では、まあ、お母さんの早く演じる有名な女優がいますよね、まあ、冬の空でも出てたし、うん、まあ今はもう最大の、まあ、みんなかのお母さんというキメスクさん、
はい、
まあ、この作品では今までのイメージとは100個ちょっと違う個性的な演技を見せて、うん、まあ、本当にこの映画を味わいました。
本当に80年代90年代からもうトップスターだった方たちが出演されているので、うん、まあ、それだけでもすごい話題ですし、うん、あと女優さんたちのキャスティングもすごいですよね。豪華ですよね。
はいはい、本当にその通りです。韓国で対応する映画女優が2人を出演しています、
はい、
まあ、さらにそれがキメスさんとチョンジアさんですね。チョンジアさんはイオンでも良き的な彼女などで、などの作品でよく知られている女優ですけれども、この泥棒たちでは、まあ、以前にも増して彼女ならではの、キュッとな演技とセクシーな演技で、はい、うん、演技が本当に見どころですけど、まあ、コミックもあるんですけど、うん、まあ、変わらないなと思いました。この演技もね、まあ、さらに今年春のドラマ太陽たいた次で、まあ、一躍若者の中でスタートになったキムスヨンも出演しています。
なんか本当すごいキャスティングで幅広い年代から支持されたっていうその理由はキャスティングにもねありそうな気がしますね。その素晴らしい、
まあ、ここまでキャスティングができるのって、うん、なかなかないと思いますよ、うん、アメリカは、ただまあ、同じ事務所にいる人も多いんですけど、そこから出た人も参加してるからね、今違う事務所でもなった人たちも、
うん、そうなんですね、
だから最初からこの映画作るためにこのキャスティングでこの全ての映画決まったと思います、
うん、でもこの映画自体に魅力がなかったら出演しないですもんね、女優さん俳優さんたちもね、
ね、
うん、でその素晴らしい俳優陣が出演します泥棒たちの簡単な内容を教えてください。
はい、簡単に言えば、まあ、10人の泥棒たち。
泥棒が10人、はい、はい、
これが主役です、
はい、
だからこの10人の泥棒たちは、まあ、人生でいろんなこともあったんですけど、まあ、太陽の涙っていうダイヤモンドがあって、うん、これを泥棒したいんですね、
はい、
それを10人が集まってやるんですけども、この計画と、はい、この演技派俳優たち、あとコミックの演技、うん、まあ、それが
そういう要素がみんな入ってるんだ。
入っててよ、
うん、
このアクション、
うん、
ストーリー、
はい、
あとストーリー性、展開がめちゃくちゃ早いです、
うん、
なので目が離せません、うん、終わった時にすごかったなって。あと一人一人演技がやっぱり皆さんやっぱり韓国のベテラン俳優ってこうなんですよって、
なるほど、
見どころはこうなんですよって
、はい、
こう韓国のベテランが何が若者俳優と違うかっていうことがここでわかるんです。しかもちょっと昔からまだ演技復帰した人たちも出てくるので、うん、やっぱりすごい、
そういうところでも話題になりますしね、うんう
ん、あと先ほど紹介しましたキム・スヨンさんとチョン・ジヨンさんのラブラインっていうのがちょっと話題になったりとかね、はい、ありますよね。
そうなんですね、うん、なんか孫さんのお話聞いてるとそのスピード感緊張感のある作品なのかなっていう感じがしますけどもね、
うんうん、まあ本当にこの作品でスピード感と緊張感ってすごい重要だと思うんです。アクション映画なんで、うん、一応ねアクションも入るじゃないですか、
うん、
なのでこうなんていうかなパズルみたいな、
うん、
パズルみたいなこのストーリー性をこう書く本もすごい良かったと思うんですね。なのでまあこれは普通こういう映画って軽い気持ちで見るんですね。
あ、そうですよね。
軽い気持ちで見て、ああ終わったみたいな感じですけど、ここまでスター性がいて演技や俳優がこんな映画に出ることってなかなかないと思いますよ。だからこうベテラン俳優たちが、だからこのギャップ性がすごいこう気になっていくんですよ。さらにそれで噂で噂になって、これ面白いよって言って、ね、
でどんどんどんどん広がって、
そう広がって70日間でボーンと1300万人超えることになったんじゃないかなと思います。
はい、うん、本当にね興味が湧く作品なんですけれども、うん、日本ではいつ頃見られそうですか？
それ私は気になるところなんですよ。でもあのね、韓国の歴史1例が日本で公開されないわけがないと思います。
そうですよね。
1位ですよ。
韓国動員数1位ですよ。
そうですね。それは多分ないと思うんで、まあ一応ね、中国、タイ、シンガポール、インドネシアなどのアジアの重要局では先行販売されてるんですね。
はい。
まあ日本はまだなんですけれども、そうですね。入るとは思います。
まあ、検討中っていう感じなんでしょうかね。
まあ、来年なりますよね、多分。
春以前に見れるんじゃないですかね、
う
ん、ま
あ、早い段階でね、うん、見たいですよね、はい、では最後に孫さん、その泥棒たちの一押し鑑賞ポイントを教えてください。
さっきも言ったんですけど、
はい、
ポイントは一人一人一人一人の演技の俳優の、この行動をちょっと見てほしいです、うん、でその中に、ジョンジュンさんが私はすごい、
まあ、男としては
そうそう
目がいきますよね。
すごいスタイルですね。
ジョンジュンさんがどういう風に変わった
か、
かっこいいですか、
うん、あとそうですね、結婚してすぐ のさ初めての作品
でも
あり
ましたね。そうですね、うん、
だからでも変わってなかったな。
うん、
そうですね、変わらない。
はい、
そうですね、この間ね、実は僕の彼女紹介します。もう一回見たんですよ、朝普通に、は
い、もう朝に
いや、つけっぱなしで、つけっぱなしでちょっと仕事しながら見たんですけど、やっぱりなんかいい映画だったんですけど、
いい映画ですよ。
ただチョンジュン氏の演技がやっぱりうまいなってことはもう分かりましたね。まあ、その、ポイントの、あと皆さんもさっき私が紹介した中で皆さんよく知ってベテラン俳優でキム・ユンソクさん、
はい、
すごいんですよ。皆さんもうかっこよさで決める人と皆さんもいるんですけど、うん、キム・ユンソクさんの演技見てください。おいしい、本当に美味しい。昔の作品も、ね、皆さん覚えてますよね。
ですからもしかしたらこのキャストを見て日本ではすごい人気ある人たちって、まあ、少人数かもしれないんですけど、うんうん、韓国の人から見ると、うん、あ、みんなすごいベテランの
芸人ですよ。
そうなんですよね。だからちょっと日本とギャップがあるかもしれませんよね、うん、そういう面では、
うんうん、もうじゃあ俳優さん一人一人に注目してみてもなんか鑑賞ポイントとしては楽しいかもしれませんね、
は
い、
うん、もうこれは絶対見るポイントです、は
い、見るべきぐらい、ね、
見るべき。
そんな映画ですね。
キムチ食べながら。
今日のソンのエンタメでは、はい、今年韓国映画史上最多の観客動員数を記録しました泥棒たちを紹介しました。それではここから韓国文化院のお知らせです。韓国文化院では日本に在住する美術系の大学に留学されている韓国人留学生の作品を展示する現代アート展チャレンジアートインジャパン2012を開催します。本展覧会は日本でなかなか展示会を開くことができない留学生の方々に展示会を開く機会を提供し、才能豊かな若手新人作家の発掘を目指しています。展示会はすでに先週から開かれ、今週17日まで行われます。時間は午前10時から午後5時までです。一生懸命創作活動をし頑張っている学生たちの作品をぜひご覧いただき応援してください。皆さんのご来場お待ちしています。今日もエンディングの時間になりました。
はい、やっぱキムチャンキムチは美味しいね。やっぱボッサンキムチね。
うん、
食べたい、すごい食べたいです、う
ん、この間ボッサンキムチ食べたんだけどすごい美味しかった。やっ
ぱ確かね、この2年前でしたかね、このキムチの話をしてて、ああ食べたい食べたいって言って、その翌週に孫さんが作って持ってきてくれたんですよね、はい、
じゃあ今年も孫さん食べたいな
食べたいなって念をこう飛ばしてると、もしかしたら、
皆さん寒い中風邪ひかないように気をつけてください
話題変えられちゃいましたね、はい、番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。